本の家族の中でもみんな意見が違う。テレビ一つ見るのでも子供の見たいものと大人の見たいものと年寄りの見たいものとではそこで意見が違う。しかもみんな自分の意見が正しいと思っている。この小さな島国に9,000万の人間がみんな自分の意見を通そうとするのだから、世の中が平和に行くはずはない。その自分の意見というのは生まれてから積み上げた、コツコツと積み上げた意見で、そんなものはことごとく正しくない。しかも自分に都合のいい意見を皆持ってよ。自分が一番大事だ、自分が一人幸せになろうという意見を皆持っておるのだから、そんな意見が正しいはずはない。だから聖徳太子様が、我が良しとするところは彼が悪しとするところなり、彼が良しとするところは我が悪しとするところなり、我必ずしも聖にやらず、彼必ずしも愚かにやらず、共にこれただ人のみ、良し悪しの断り誰かよくこれを定めんとおっしゃる。わしのいいということを相手は悪いと言いよる。相手のいいということをわしは絶対反対だと。意見がもう違っとる。自分が聖人だと決まったわけでもなく、相手がバカだと決まったわけではないのだから、どちらがいいかどちらが悪いか決めてはない。よしあしの断り誰かよくこれを定め。どちらがいいなぞということは決められ、みんな自分の欲を中心にものを言うておる。そこで神やわらぎ下むつびてことをあげつろうにかなえば、じりおのずから通じて何事かならざら。上の者が、身分の上の者、年の上の者がおおらかな気持ちになって、下の者、若い者に言いたいだけ言わせなさい。若い者も年寄りに相談したってしょうがないなぞと敬遠せずに、自分の意見を述べて、先輩であるあり経験者である年寄りの意見をいっぺん聞きなさい。そこでお互いが話し合いをしていけば、この世の中円満に解決せんことは何にもない。聖徳太子様、1300年の昔に話し合いをせよという民主主義の原理を示していらっしゃる。その話し合いというものはどちらも不満に違いない。どちらも不満だが、どちらも譲り合って真ん中の中庸を得たところを取るのが一番妥当であるという。今日の中老院の朝廷と同じことだ。資本家も少し不満だが我慢しなさい。労働者も要求通りにはいかなくって気の毒だが我慢しなさい。この辺で手を打ちなさい。そうするより仕方がない。この世の中に何がいいの何が悪いのということは決まらん。その中老院の朝廷も、今年はここで決まったが来年もそれが通用するかというと、そいつはいかん。来年は来年、今日は今日、明日は明日、毎日話し合いをしていかにゃしょうがない。それなら人間の世界に絶対にこれだけは善だと言えるものはないかと、これだけは正しいという真実というものはないのかと、それが一つある。人間の意見は皆嘘だが、ただ一つ真実がある。 それは何かと言うたら、意見を捨てたものが一番真実である。意見を捨てたところが一番真実である。自分の意見を持たんということが、鏡のような清浄無垢な心になって、相手の意見をそのまま入れて、そして相手の悩みを解決していくものが絶対の真理である。それが神の心で、それが仏の心でなければな。煩悩具足の凡夫固く無常の世界は、よろずのこと源たわごと空ごとまことあることなきに、念仏の溝まことに手をわしました。親鸞聖人の言われるのはそこで、人間の意見などはたわごと空ごとまことあることなし、みんな嘘だ。自分の意見を捨てて、南無阿弥陀仏と念仏申しておる、そこだけが真実である。つまり意見というものは後天的なもので、自分の経験から割り出したもので、真理は先見的なものでなければ、経験以前のものでなければな。そこが元である。そこが元である。生まれたままの赤子のような清らかな心で、鏡のような清浄無垢な心で、その元がわかるならば、しかもその元は本来無一物、何にもないのが本来の姿だ。何にも思うことがないのがお互いの本心だとわかるならば、初めてそこで心能がわかるので、自分の心がわかるので、元を了ずれば真を知るだ。赤子のような心にならなければ天国に入れん。払いたまえ、清めたまえ、生まれたままの清浄無垢な心にさせたまえというのが日本の神様の教えである。幸いなるかな心の清き者、その人は神を見るべし。その心の清しとは、何にも思うことのない心でなければ、それが元で、経験以前、知識以前、先見的な事故で、そういうものがわかるならば、そこで心というものの実態をつかむことができる。心能を自覚することができる。元を了ずれば真を知る。その心がわかるならば、心能がわかるならば、そこで仏を見ることができるので、真を知れば仏を見る。幸いなるかな心の清き者、その人は神を見るべし。生まれたままの心が本来無一物とわかれば、その人は仏を見る。見心で、見仏で、見性で悟りを開いたと言えるのである。そこまで徹するというと、是心是仏、是仏是心、この心がこのまま仏であり、この仏がこのまま我が心である。心と仏とは別物でない、同じものだということがそこにある。是心是仏、是仏是心。そこまで一つ徹することが善がわかるというか、検証というか、自分の本心がわかれば成仏する。検証成仏とはそのこと。自己の本心がそのまま仏だと上からしていただくなど、是心是仏、是仏是心、念念仏心、仏心念仏、一念一念がそのまま 仏心の現れであり、暑いと言うてもそのまま仏心、寒いと言うてもそのまま仏心、嬉しいと言うても悲しいと言うてもそのまま仏心、仏心が仏心を念じておるのだから仏心念仏だ、仏心念仏、仏心が仏心自らを念じておる、仏心念仏だ。法然様のお言葉に、念仏の合間合間に仕事をすると思うなとし、念仏の真っ只中で修行をしていけとおっしゃる。仕事の合間合間に念仏すると思うな。念仏の真っ只中で仕事をしていけ。よく世間でそうおっしゃる。念仏唱えたいけれども時間がなく、座禅をしたいけれどどうも会社へ行くと忙しいし、家へ帰るとなかなか用があって座禅する暇はない。仕事の合間を盗んで一日に10分座ったとか20分座ったと、仕事の合間に念仏唱えたと、そういう念仏や座禅ではいかんと。行もまた禅、我もまた禅、五目道場大安念、歩いておるのもそのまま座禅、会社で仕事をしておるそのままが座禅、寝ておるそのままが座禅、座禅の中で道を歩き会社へ行って仕事をし、座禅の中で寝ていくので、仕事の合間合間に念仏唱えるのでなくして、念仏の真っ只中で仕事をしていく。念仏がそのまま仕事であり、仕事がそのまま念仏である。そういう念仏と仕事、生活とが一つにならなければ、善と生活が一つにならなければ、そこを茶禅一味といい、剣禅一味といい、弓と禅と一つだといい、野球と禅が一つだといい、マラソンと禅が一つだというのはそこでなければ。念々仏心、仏心念仏、毎日の生活がそのまま念仏であり、そのまま座禅でなければな。僧正を縁と欲せば、戒心自立せよと。僧正は、即身即仏、是身是仏、このまま仏だ、このまま成仏、このまま成仏を得ようと思うならば、戒心自立せよ。その何にもないという心を離さんようにしていかねばならん。何にもないという無心の境地を持続していかなければならん。歩きながら無心で歩き、仕事をしながら無心で仕事ができる。ピアノを弾く者は指を忘れると言いまするが、自分を忘れてピアノを弾かなければピアノなど弾けるものではない。自分を忘れて踊らなければ名人とは言われん。その自分を忘れるという境地が戒心である。戒心はつまり無心である。常に自分を忘れてその仕事になりきるならば、そのことそのことになりきっていくならば、そのままが成仏である。茶人はお茶を立てておる、そこが成仏。宮本武蔵は剣を持った、そこが成仏。 運転手さんはハンドル持って自動車の運転して四方八方に気を配りながら、しかも無心に、衝突もせず追突もせず脱線もせず、運転のできることがそのまま善でなければ、操縦を縁と発せば会心自立せよ、言葉を変えると少年相続せよ、この何にもない清らかな心境を失わんように生活をしていかれ、その清らかな境地で生活をしていくならば、そのままが成仏である。成立上心なれば心、すなわちこれ仏なりだ。その心を常に澄まし、その無心の境地をじっと持続していけるならば、念仏の境地を離さんならば、座禅の心境を失わんならば、心すなわちこれ仏、お互いの毎日の心が、生活の心がそのまま仏である。嬉しいと言うてもそのまま仏、悲しいと言うてもそのまま仏、憎いと言うてもそのまま仏、可愛いと言うてもそのまま仏でなければ、成立上心なれば心、すなわちこれ仏なり。この心能を除いてさらに別物なし、この清浄無垢な心が持続できるということ、それ以外にどこに仏がありますか。宇宙の本体が仏だなぞと言うてみたって、それは理屈だ。そんな仏があったって観念の遊戯だ。この世界を作った神様が世界の外にあるなぞと言ったって、そんなことが我々に信じられない。そんならその神様は一体誰が作った。神様が世界を作ったんなら、なぜもっと完全な世界に作ってくれなかったか。この世界を作ってきた材料はどっから持ってきなさった。そういう理屈は観念、自分の心の中に無心の境地が分かり、生まれたままの清浄無垢な心が分かり、真羅万象を平等に見ていく心が分かり、真羅万象と我とは別物でないという愛情が分かるならば、神は愛なり、仏は慈悲なり、その愛の自覚、慈悲の自覚、それを取ってのけて生きた仏はないはずで、生きた神様はないはずで、この心能を除いてさらに別物なし、お互いが心の中に絶対の愛を自覚する、それ以外に神様を発見するところはないはずで、それ以外に仏があるはずだ。仏があっても我々に関係のない仏で、お互いの心能を除いて心の中の何にもない、しかも自由自在に働いていく我々の心を除いて、どこに仏がありましょうか。さらに別物なし、成仏を求めんと欲せば一物に染することなかれ、一物に染まることなかれ。そこでその仏をはっきりと自覚して、なるほどそうかと、自ら分かることが成仏であるが、その成仏を得ようと思うならば、一物に染まることなかれ、心の中に何かこだわりがあったら もう仏ではない。お互いの心は本来無一物、何にもない。しかも水の流れるがごとく年々新しく年々生きて動いていくものが我々の意識でなければならんのである。何か心の中に一物のこだわりができたらもうそれは仏じゃない。仏を失ってしまうので、憎いという一念があってももう仏を踏み外してしまう。可愛いという一念があっても、損じゃ得じゃという一念が心の中に染まったらもう仏を見失ってしまうの。写真機のフィルムは写すたびに巻かねばいかん。新しいフィルムで物を写さねばいかん。そのように我々の意識も年々巻いて新しい意識で世界を見ていくことが生きた心というもので、古い何かにこだわっておってはいかん。済んだことをいつまでも心の中に持っておることはフィルムを巻かずに何度も写真を撮ると同じことで、済んだことはさっさと巻いてしまって常に新鮮な意識で生きていかねばならない。晩慶禅師がよくおっしゃった、嫁が憎いの舅が憎いのと言わっしゃるが、嫁は憎いもんでもないぞ、舅は憎いものでもないぞ。嫁があの時あんなことを言いおった、この時こんなことをしおったという記憶が憎いんじゃろ。舅さんがあの時あんな意地の悪いことをおっしゃった、この時こんなそぶりをなさったという記憶が憎い。嫁そのものは憎いはずない。舅そのものは憎いはずない。あの時ああだ、この時こうだという記憶が憎いのだから、みんな記憶さえ捨ててしまえば、嫁は憎いものでもないぞ、舅は憎いものでもないぞ。晩慶禅師がおっしゃる。みんな過去の記憶を胸に持っておるから、嫁が憎かったり舅さんが憎かったりする。それを一物染まるというの。お互いの意識は毎日新しくなければ、朝顔の花が毎日新しい花を咲かすように、草木が毎日新しく伸びていくように、川の水が毎日新しいように、お互いは済んだことはさっさと流して年々新鮮な意識で生きていくことが、それが成仏というものである。みんな新しいことが好きです。八百屋へ行っても、この大根新しいですか、このきゅうり新しいですかと念をして買いなさい。魚屋へ行っても、このタイ新しいですか、このブリ新しいですかと念をして買いなさい。呉服屋へ行っても、この柄は新しい今年の柄ですか、洋服屋へ行ってもこれが今年のスタイルですか、新聞は毎日新しい新聞でなけりゃ買わない、週刊誌などは1週間も2週間も先回りして、それほど新しいことの好きな皆さんが、心の中だけは3年前にあんなことを言いよって、悔しうて悔しうて忘れれ、死んでも忘れるものか、なんで心だけは古いもの持ったるか、年々新たに済んだことはさっさと忘れていけば、この世の中に憎い人などは一人もない。何もかも新鮮で、何もかも新しく、 何もかも初めてお目にかかるような喜びがそこになければ、それが仏というものでなければなら、この心脳を除いてさらに別物なし、成仏を求めんと欲せば一物に遷することなかれ、心の中に一物でも心を汚すようなものを持っとってはいかん。いつも無心で、いつも子供のような心で、年々新しい意識で、そう工夫をしていくことが座禅ということであり、念仏ということでなければなら、今日はそこまでにして、はい。禅寝大師心脳の目真空王を感ずるに玄妙にして計りがたし、七苦相のして大人力あり、欲潜在を滅し満徳を成就す、大正空なりといえども欲法在を施す、大法の章となって深海峡を伝と、これを見るに形なくこれを呼ぶに声あり、水中の塩味しきりの構勢、実情これうなれどもその形を見ず、神王もまたしかり神内に拠点し、面門より出入す、物に応じ情に従い自在無下にして所作皆上手、元を領ずれば真を知る、真を知れば仏を見る、是真是仏是仏是真、念念仏心仏心念仏、相乗を縁と欲せば戒心自立せよ、上立上心なれば心すなわちこれ仏なり、この心脳を除いてさらに別仏なし、成仏を求めんとせば一物に染まることなかれた。そこまで昨晩拝読をしました。心象空なりといえども頓人体実なり、この訪問にいれば探査して成仏す、悲願に至り終わって腹蜜を追う、菩提の紳士は自ら自身を感ぜよ、仏はうちにありと知って他に向かって尋ねざれ、即身即仏即仏即身、心明らかなれば仏を知る、悟りをあれば真を知る、真を離るれば仏にあらず、仏を離るれば真にあらず、私仏は測ることなし、担任するところなし、空を収し弱に届こうらば、ここにおいて表陳す、諸仏菩薩ここに安心するにあらず、妙心の大師はここに原始を悟る。心象空なりといえども、頓人体実なり。お互いの本心は本来空である。何にもない。症状無垢なものである。鏡のごとく物が前に来れば映るし、物が去れば後に何にも残らない。そういう症状無垢な心が我々の本心でありまするが、頓人体実なりた。その本心に三毒の煩悩というものが付帯して、 むさぼる心と腹を立てる心と愚痴を言う心と、こういう三つの悪い習性が本心に付着しておるのであり、人間は元猿のようなもので尻尾があったそうだが、それがだんだんなくなったというけれど、まだ尾てい骨が残っておるというようなもので、本来は何にもないのであるけれども、長年の悪い習慣がまだお互いの心の中に残っておる。これをトン人知の三毒というのであります。トンはむさぼる、欲しくて欲しくて仕方がない、所有欲、食べるものも欲しいが、着るものも欲しい、住まうところも良いところが欲しい、財産も欲しい、知識も欲しい、名誉も欲しい、あってもあっても満足することのない欲望がトンというやつ、むさぼりであります。その欲しいものが手に入らんと皆腹を立てる、思うように手に入らんと怒りを覚える、それが人であります。腹を立てる、自分の思うようにならんから腹を立てる、欲しいものが手に入らんと腹を立てる、せっかく手に入れたものを失うと今度は愚痴をこぼす、いつまでもあれがあったらな、あれを今持っておったらな、人にやらねばよかったな、繊細で焼けてしまったけれど昔の家があったらな、いつまでも愚痴をこぼす、せがれが戦争で死んでくれなかったらな、うちの父さんが戦争で亡くならなかったらな、いつまでも持っておるものを失うと愚痴をこぼします。これをトン人知の三毒と申すのであります。そういうものがなかなかお互いの生活から抜けきらんから、本心がくらまされてしまって、三毒が心の中ではびこるから、本心の方が揺るがせになって見失われてしまうのであります。その本心が雲が晴れるように、三毒の雲が退散をしてカラッと秋晴れの空のようになれば、本心がなるほど綺麗な心であったとわかるのであります。なかなかそうはいかんから、目に見えん本心はないもので、現実にある三毒の煩悩だけが実在だとお互い考えておるのである。凡人は対実である、煩悩は実在だ、こう我々は普通考えておるのである。人間の本能だ、本能は実在だ、本能を無視してはいかん、本能を満足することが人間の幸福だ、そう普通考えるのでありまするが、凡人対実なりと普通考えておるのでありまするが、 実はそうではなくして、心象空なり、人間の心というものは本来何にもないもの、実体のないものだ、こう一つ分からなければならんのであり、実体が本来ないものだと分かれば煩悩はあっても邪魔にならない、欲望はあっても邪魔にならない、腹が立ったり愚痴をこぼす、人間だから腹の立つことも愚痴のこぼすされることもあるが、それは実在ではないのだ、本来はないのだ。霧が湧くように、雲が湧くようにふいふいと出てくるだけで、本来は何にもないものだと、こう分かれば煩悩があっても邪魔にならない、こういう心境が一つ分からなければならんというのであります。晩慶禅師のところへある人がお尋ねをして、私は生まれつき短気で困っておりまするが、なんとか短気の治る方法はございますまいかと、こう言ってご相談をしたら、晩慶禅師が、ほう、お前さん短気というものを持っとるか、そりゃあいかん、そりゃ直してあげましょう。そのお前さんが生まれつき持っておるという短気というやつをちょっとここへ出しなさい、わしが直して死んで、その短気を出しなさい。言われたら、出せと言われても今はござりません、気に入らんことがあるとふいふいと出てまいります、今は出せません。それじゃあお前さん生まれつきじゃないじゃない、生まれつきあるものならいつでも出せないか、舌を出せと言えば出せるじゃろうが、へそ出せと言うても出せるじゃろうが、生まれつきあるものならいつでも出せないか、今は出せん、気に入らん時にふいふい出てくるというのだったら、そりゃお前さん生まれつきじゃないの、生まれつきじゃない、お前さんのわがままというもの、お前さんがわがまましておいて生まれつきだなぞと親にケチをつけるものじゃありません、親の産みたもうたはただ物心だけじゃ、親が産んでくだされたのはきれいな本心だけじゃ、ふいふい怒ってくるようなものは生まれつきじゃないのじゃ、こう言われてなるほどと合点が言って、それから短気が治ったという話がありまするが、本心はきれいな鏡のごとく何にもないものであるが、そこへふいふいと欲が出たり、腹の立つことがあったり、愚痴のこぼせることがあったりするのであります。現実には欲しいものがあり、腹の立つことがあり、愚痴のこぼせることがあるが、本来は何にもないのだと分かることが悟りでありますという、これは逆に文章を直したらよく分かります。凡人体実なりといえども、心象は空なりだ、煩悩が実際にあるように思うておるが、本来は何にもありゃせんのだ、きれいな心が人間の本心じゃと、そう分からしてもらうならば、この訪問にいれば探査して成仏す、そうわかるならば、このまま座っ ったままがそのまま成仏である。そのままが仏様である。32層80修行という結構な人相もそこにちゃんと備わって出てくるのである。三大阿造離行というような修行をせんでも座ったままがそのまま仏である。一寸座れば一寸の仏、一日座れば一日の仏、一生座れば一生の仏だ。この法門にいれば頓挫して成仏した、このまま仏様である。師匠がよく人から頼まれると、蓮の葉の上に河津が止まった絵を描いて、それに賛をして座禅して人が仏になるならば、よくこういう賛をされ、座禅をして座ったままが仏ならば、蓮の葉の上に座っておる河津も仏様じゃろうということである。座ったままが仏ということは、心象空なりと悟って座らなければ何にもならん。心の中に思い事がいっぱいで座ったってそれは何にもならんか。無自覚で何にも分からずに目くらめっぽうかわずのごとくに座ったって、それは成仏とは言えない。心の中が何にも思うことがなく、きれいな心で座れば、そのままが仏だという。この法門にいれば頓挫して成仏、悲願に至り終わって腹蜜を打て。この腹蜜というインドの言葉は、悲願に至るということなんだ。シナの言葉とインドの言葉と、これは二つ重ねてあるようなことになりますが、悲願に至り終わって、悲願は向こうの岸で、向こうの岸というのは理想の世界で、天国で、お浄土であります。インドのような暑い国へ行きますると、川のほとりへ行って涼んで、向こうの岸へ行ったら涼しいところがあるんじゃなかろうかと。太陽が西の方へ沈むと、いっぺんに気温が下がって涼しくなりまするから、西の方へ行ったら、太陽の沈むところへ行ったら涼しい国があるのじゃなかろうか、お浄土があるのじゃなかろうか。悲願というものを憧れる癖が人間にはあると見えます。日本海の方の人はソビエットが悲願に見えましょう、中国が悲願に見えましょう、紀州のような太平洋に向かった方の人はアメリカが悲願に見えましょう、海の向こうへ渡ったらどんな良いところがあろうかと憧れるのであり、紀州あたりの人はみんな子供の時分からアメリカを憧れ、たくさん移民をしておられるのであります。アメリカ村という村があるくらい、アメリカへ行って人働きして金ができてみると、今度は日本が悲願になる、向こうの岸になる、やっぱり日本が良かったと言うて金持って故郷へ帰ってきなる。我々のこの岸は、我々の暮らしておるこの騎士は悪の世界で、 迷いの世界で、苦しみの世界で、我々の住んでおるこの世界は苦しみばかりの世界であり、悪人の満ちておる世界であり、結局迷いの世界であります。向こうの世界は悟りの世界であり、善人ばかりのおる世界であり、苦しみのない幸福ばかりの満ちておる世界が彼岸であります。お浄土である、天国である。赤子のような心にならなければ天国に入れんとキリストは申しましたが、赤子のような本来何にも思うことのないという心が分かれば、そこが彼岸である、そこが向こうの岸で、そこが天国である、そこが天お浄土である。思うことのないきれいな心が、そこが天国であります。唯摩経には心清きがゆえに仏道清した、心がきれいであるから世界がきれいになるのだ、心が汚れておったらどんな良いところへ連れて行ってもお浄土とは眺められ、自分の心が清らかであれば仏道清し、このままが仏の国でありお浄土である。心性空なりと悟れば、自分の本性は本来何にもない鏡のようにきれいな心だと分かれば、もうお浄土へ行った、そこがお浄土である。彼岸に至り終わって、もうお浄土に到着して、腹蜜を打て、この腹蜜は六腹蜜ということであります。悟りのことである。伏せ腹蜜、自戒腹蜜、ニンニク腹蜜、精進腹蜜、知恵腹蜜、禅定腹蜜、これを六腹蜜と申しまするが、六つの悟りの世界。伏せをすることが、人様に物を施し、法を施すことが、そのままお浄土である。伏せをしてお浄土へ行くのではなくして、人様に施しのできるその心境がお浄土である。自戒腹蜜、お互いの生活の決まりを守っていくこと、正しい生活のできることが、そのままお浄土である、悟りである。ニンニク腹蜜、腹の立つことがあってもじっと辛抱のできる、そこがお浄土で。精進腹蜜、じっとしてはおれ、何か働いておらなければ満足できないという、その精進の心が、精出して働く心がお浄土で。知恵腹蜜、本来何にもない心の中には塵一つないと悟れる知恵が、そこがお浄土で。禅定腹蜜、周囲にどんな騒がしい世界があっても、その外の世界にとらわれず、じっと静かな内側を見ておれることが禅定でありまするが、そこがお浄土であり悟りである。彼岸に至り終わって腹蜜を打た、自分の心の中には本来何にもないのだ、清浄無垢なものだと分かれば、そのままもお浄土に到着して悟りが開けておるというものであります。 なかなか一朝一夕にそうはいきませんか知りませんが、そこで菩道の紳士は道を求める、そういう道をしとうて、この暑いのになかなかいろいろとお仕事もあろうのに、5日間お寺へ来て少しでも道が分かろう、真理が分かろう、何か人間の行く正しい道が分かりたいと、そう言うてお集まりなさるお方は皆菩道の真士、道をしとうておいでになったお方ばかりでありまするが、そういうお方たちは自ら自信を感ぜよと、じっと静かに座って自分の心の中を一つ掘り下げてごらんなされ、自分の心というものを一つ探求してごらんなされ、真理というものは自分の心の中にあるのですぞ、仏というものは自分の心の中にあるのですぞ、そう信じて、そう信じて一つ座っていただきます。地球の真ん中に到達するなら、到達しようと思うならば、今立っておる足元を下へ掘り下げていったら一番地球の真ん中に届くので、それが一番近道、地球の外を一足でも歩いたらもう遠くない、地球の外を何遍駆けずり回っても地球の中心に到達することはできんのであります。真理というものはお互いの心の中にあるのだから、心の中を掘り下げずして、なんぼ本を読んだって決してわかることじゃ、理屈はわかるがそれは真理じゃない、それは地球の表面を走り回ると同じこと、回るほど遠くない、自分の座っておる足元を掘り下げていけば必ず地球の中心に到達するがごとく、自分の心の中を掘り下げていけば必ずそこに仏を発見することができる、神様を発見することができる、土の中を掘っていけば必ず地下水を掘り当てることができる、地下水を掘り当てれば水の方が外へ湧き出してくる、下から外へ湧き出してくる、それが真理の水である、命の水である、自分の心の中を深く掘り下げて魂の地下水を掘り当てると、心の中から生きた命の水が吹き出してまいります、それが仏である、それが神様で、何にもこちらは考えなくっても神の命ずるままに、仏の命ずるままに生きていけば、それが一番結構な日暮らしということになるでありましょう。菩道の紳士は自ら自信を感じよ、不流文字教下別で直視妊娠検証成仏、直に自分の心を一つ探っていくということが座禅ということでありましょう。どう探っていくかというならば、何にも思わん稽古をしていくの。何にも思わぬは仏の稽古なり、仏はうちにやりと知って他に向かって尋ねざれ、仏というものは生きた人間の心の中にござるのだと、こう一つ信じて自分の心の中に仏を求めていかなければなりませんだと、 外の世界にいくら仏を求めてもそれは生きた仏ではありません。外の中にある仏は博物館の中にある仏様と同じこと、文化財に過ぎない。本の中に書かれた真理はミイラに過ぎない。そうではなくして自分の心の中に仏を発見してこそ無形文化財になれるわけです。仏はうちにありと知って他にも向かって求めざる。これは臨済禅師がやかましく言われておるところであります。他に向かって求むるはすべてこれ違うのか。他に向かって外の世界に仏を求めたってそれはダメだ。即今眺望亭の任を指揮しゅせよ。今そこで臨済の話を聞いておる、それなんだ。今わしの話が耳に入って聞ける、その聞いておるそいつはなんだ。そいつを探求せよ。今仏といえば仏とは何かとそう考えておる、それは何か。男であるか女である、若いか年寄りか、学者か無学者か、善人か悪人か。今臨済の話を聞いておる、それは男でもなければ女でもない、学者でもなければ無学者でもない、若くもなければ年寄りでもない、何にもない意識が、何にもない綺麗な意識が聞いてよ。その何にもない綺麗な心、そいつが仏じゃないか。それが仏じゃない。なんでそれを凡夫と言わんだなか。カワズの鳴き声を聞くのはみんな同じこと、誰が聞いても同じこと。ということはみんな同じ心を持っておるということでなければ、何にもない心が聞いておる。その何にもない心がお互いの本心だと分かれば、それが仏じゃござんせんか。自分の中にある仏を忘れて外の世界に仏を探すのは、ちょうど眼鏡をかけてわしの眼鏡はどこへやったか知らんかと探し回ると同じことで、下駄を履きながらわしの下駄を知らんかと探すようなもの、靴を履いておってわしの靴がどこかへ入ってないと言うておると同じこと。その探しておる足が、履いておるのが自分の靴じゃない。探しておるその目が欠けておるのが眼鏡じゃない。仏を探しておるその心が仏じゃないか。仏はうちにありと知って他に向かって尋ねざれ。即身即仏即仏即身。これは後世馬祖大師がよく言われた言葉でありますね。その何にもない心がそのまま仏だ。仏とはそのまま何にも思わん心だ。即身即仏即仏即身。何にも思わん心がそのまま仏と、仏であり、仏とは何にも思わん心である。即身即仏即仏即身。これは馬祖大師が僧が来ていかなるかこれ仏と尋ねると、いつも即身即仏と答えられたそうであります。お仏壇の上に座ってござるのが仏じゃない。西方極楽浄土におられる方が仏じゃない。 3000年前に亡くなられたお釈迦様は生きた仏じゃない。宇宙の本体が仏じゃと言うてもそれは無意識だ。明明の生きた心の中に生きた仏が一人ずつおられるのである。即心即仏即仏即心、心明らかなれば仏を知る、悟り終われば心を知る。まあ同じことが繰り返し繰り返し示されてあるのでありまするが、心の中がきれいになって、雲が晴れ霞が晴れて、本来生まれたままのきれいな心になれば、そこで仏というものを発見することができるのである。その何にもない曇りの晴れたところが悟り終わればということでありまするが、その何にもないきれいな心がお互いの本心である。その本心がそのまま仏である。心明らかなれば仏を知る、悟り終われば心を知る。心の中のもやもやした思い事がことごとくなくなって、雲や霧が晴れて何にもない、心と名付けるものもない、そういうところが心である。お互いの本心である。心を離るれば仏にあらず、仏を離るれば心にあらず、お互いの生きた心、お互いの生きた命、生きた意識、そういうものを離れて別に仏というものがこの世界のどこにもあるはずはありません。自分の意識を離れて仏があるというならば、それこそ偶像である。それこそ命のない物質に過ぎない。心を離るれば仏にあらず、お互いの生きた心を離れたら、もう仏と名付けるものはどこにもない。その仏のようなきれいな心を離れては我々の本心はない。仏と少しも違わん、そういうきれいな心を離れて我々の本心はない。我々が私だと思っておるもの、自我だと思っておるもの、私の意見だと思っておるもの、そういうものが仏の心を離れてあるならば、それは本当の心じゃない、偽物である。やがて滅びる心で、何にもないというきれいな仏心が分かって腹が立つならば、それは仏心である。何にもないと分かって、そこで腹が減ったな、何か食べたいなというんなら、それは本心である。貪瞋痴の煩悩が本心を離れなければ、仏の心を離れなければ、煩悩が浄化されてそのまま仏心になるのだ。本心を離れて仏心はなく、仏心を離れて本心はないはずであり、秘仏は測ることなし、秘仏は測ることなし。馬祖大師は、初めは即心即仏とよく言われましたが、後には非心非仏ということを言われ、 何にもないきれいな心がそのまま仏だと初めはよく示されたのでありまするが、終わりにはその何にもないということが分かれば、心と名付けるものもなければ仏と名付けるものもないのだから、非心非物だと言われる。非心非物。ある人が、あなたはある時は即心即物と言われたが、これはどういう意味でありますかと尋ねたら、